人間の世界はな、神様の世界と違うね。ほら、うちの会社もこれから今、昔30人ぐらいおったけどね、その中にはまあ言うたら悪いけど、もうどうにもならんけど、さもしやつ自分のことしか考えてない、会社のことみたいなクソくらい、まあ一番ひどいやつは九州の端まで行ったかて会社の悪口ばっかり言うてあれとった。来たら帰るまで、うちの店入ってきたら帰るまで会社の悪口と社長の悪口と交代交代にずっと1時間ほど喋ってましたよって言うてた。なんとその男はうちの出張員や、商売に行っておられるのじゃねえな、会社の悪口言うてあれてる。あんな人を中野さん出張させてたら、あんたとの会社ダメですよと言いはったやん。全くそういうことで、人数が増えれば増えるほど、カスも混ざってくるし、そりゃそうやわな。昔取り入れた大阪の問屋さんが、従業員400人もいたはったやん。400人もおったら、立派な番頭さんも、3、4人おったわ。そうかと思ったら、もう、どうにもならん、根性の腐っとるやつが、ちらほらおるからやな。そういうやつが、会社の代表者としてものを言うから、つまり、宇佐美さんも辞めてしまったけど、俺も辞めなしゃあない。そんな、下道をつけ捨てられるかと思って、そうなるわけで、つまり人間ってのはそんなもんや。立派な人ばっかりやないねん。それでまた面白いやな。立派な人ばっかりやったら、なかなか普通の人間成功しにくい。下道がたくさんおるから、それよりちょっとマシかな、いうことで、皆さんお付き合い願えるわけや。そう思っとかなしょうないわ。それともう一つは、今度は気をつけないかんのは、会社がどんどん発展して、今10人、20人やけど、30人になり、50人になると、その中に、そういう根性の歪んだやつ、ひねくれたやつ、妬みやら、ひがみばっかりで、会社の悪口言いに行って、仕事してる、思ってるようなバカが増えてくる。それをどう止めるかやな。止めにくいけどな。坂本龍馬はね、昔テレビでこの龍馬の前に勝海舟の、あ、せやせや、思い出した、親子だかという映画があった。勝海舟とその親、勝小吉というのは親やな、御家人や。御家人言うと徳川家の直参の侍や、直参で、つまり徳川の家勤めてる様へ、他の大名は勤めてないんやけどな。その勝小吉の話、それから勝海舟が子供の時分からその親を見て育った話、その勝か親子が、その親子鷹、鷹っていうのはその空飛ぶ鷹やけどな、要はこういうことを言うやろ、トンビが鷹を産んだって言うやろ、知らんか。何にも知らんねやな。トンビはトンビの子を産むのがトンビの当たり前のことや。ところがトンビが鷹を産んだ。鷹というのは強くて綺麗で素晴らしい、もう絶対的な鳥の中の王さんやんか。最高の鳥やんか。トンビいうのはケチなやつや。たぶんネズミやとかカエル食うとるやつや。タカってのはもう最高の鳥やんか。つまりトンビのような親やのにやな、タカを産んだいうことを言うやんか。トンビがタカを産んだ、あの人はトンビがタカを産んだ、トンビがタカや、トンビタカやでって言うたもんやな。つまりあんな親になんであんな立派な子供ができるんかということや。それが勝小吉の話や。で、そのテレビの題目が親子鷹言うて、つまり親も鷹なら子も鷹ですよという謎なんや。これ知らん人よくおるわ、未だにな。 和子高って何やろと思ってるけど、裏にはその富が高うんだという、まあ世の中の例え話というか、あの教訓というか、そんなあるわけでね。トンビはトンビを産むのは当たり前やねんけど、あの人はトンビが高うんだような人やと、親がトンビみたいな人やのに、子供はもう素晴らしい人格者やということで、親子だからいう、テレビの、内容と毎日毎日続いてたわな。それやってたんやけど、その中で勝海舟の話僕見たんや。それが今の龍馬伝のところに出てくる勝海舟なんや。この人物がすごい男で、徳川家が転覆して最後高森が東京を攻めていった、その時に無血海舟ってやったんやな。もしあれがやな、西郷隆盛のような偉い男とやな、勝海舟がおらんなんだら、江戸城日の海やわ。日本のこんな今の発展もおそらくなかったか分からへん。つまりやな、外国で言うあれやんか、中国なんか植民地戦争でやな、アヘン戦争で外国に占領されてしまったがな、そういうことにならなんだ、二人の立派な男がおったから。その時の話やな。龍馬は実は勝海舟というやつがおるから、あいつは幕府の家やから、あいつが邪魔しとる、あいつを殺さんな、日本の国はようならんと、尊皇攘夷で渦巻いてて何をどうしてわからん時代やから、そういうことをどっかの友達かで会合かで聞いたやろ。倒幕運動攘夷派の集合かなんか酒の席で聞いて、実は坂本龍馬は勝海舟を殺しに乗り込んでいたわけや。友達もう一人おったから誰かと二人で乗り込んでいけって。ほいだら勝海舟はさすがに偉い男で、もちろん見識も人物も最高の男やけど、ああこいつは俺殺しに来たなと思うわけやね。その芝居も昔テレビの中を見たわ俺。そしたら、おめえさんはこれ知ってるかって言って奥座席招き込んで、地球儀見せろ、今度は地球儀。坂本龍馬は地球なんてことは頭にあれへん。わかれへん。今の時代と違うもんな。地球なんてこれは何ですかと言われて、日本の国はどこにあるか知ってるかとこうやるわけや、勝海舟が。びっくりしてしもてやね。あれ、これが日本の国だぞ。イギリスはここや、オランダはここや。びっくりするわけやな。で、我々は自分がどうなってるのか、自分の存在を根底からわからなかったけど、で、こうなってるんや、世界はこんな広いんやでと、日本の国はこんな小さい国やぞと、これとこのアメリカという国とどういう話をするのか、日本をどう思っていくのか、世界中の海を渡って商売したらいいのに船もないやないかという話で、びっくりしたよね。それこそ目から鱗というか、自分の存在も初めて教えてもらった。国の存在、国がどう思っていくのか、外国の事情どうなってるのか全然わからんのに、なぜ俺はこんな立派な人を殺しに来てるのかと思うわけやな。それでそこを丁重に頭下げて引き下がって表で出た途端に思うわけや、坂本龍馬、この立派な人をやな、俺みたいな殺し屋が来たら殺したらあかん。この人は国の宝やと。これを殺すことはできないということで、軒下に居座ってしまう。つまり用心棒になりました。勝手にやで。その、勝海舟に断りなしに寝てしまうわけ。入ってきてるやつを防いだらなと思うわけ。逆に。殺しに行ってるのに守りに入るわけ。それが元で、勝海舟はそれを家の中に引き入れたってやな。 で、とうとう、あの、海援隊というようなものを作ったりして、船のことも教えて、勉強させて、どっちも偉いのかな。それで、海舟のやつは、あれがおったんで、後々その海舟は、西郷隆盛が、薩長連合軍を率いて、東京に乗り込んでいたときに、それだけの人物やから、って結ぶわけや。また西郷さんも腹の太い男で有名やけど、国のことを思ってるから、で、東京戦争を起こさずに、つまり大政奉還、幕府の権力、政治力を奉還する、つまり朝廷に返すということで話し合い進むわけやな。だから日本人同士喧嘩して殺し合いが全部防いでもだよ、二人で。まあ、その功績は大きいと思うよ。もしあの時、江戸ってのは東京、一番日本文化の華やかな時やったから、徳川300年の歴史、安定した平和の時代が続いて、それは東洋でも有数の文化国家になってるやんけな。その国の首都が、日の海になってみいな。そら、今日の日本はどうなってるかわかれへん。その二人の大天才と、まあ、見識というか、器量というか、まあ、教育のおかげやろうけどな。それと、忘れたらあかんのは、やっぱり、武士道ということあると思うわ。日本の侍の世界。侍は、他の一般町人よりずっと、教育を受け取るわな。師匠五教、論語も、つまり歴史もみんな並んでるし、町人と違うからな。侍の存在があったと思うわ。で、日本を外国のように植民地にできなかった外国の勢力はね、それは日本人のその侍というものの凄さやな。命がけで正しいことを貫くという心。それがあったから、ようやらなんだんじゃないかと思うけどね。